後ろです。新年度が始まって皆様お忙しいことでなります。お仕事もめっちゃ忙しくなってまいりました。体力が持つかどうか心配な状況です。今日も短くお届けしようと思いますが、なかなか忙しくなってくるとね、好きな酒もなかなか飲めなくなってくるんだけどね。だけど、それでも、むしろ疲れているからこそクイッと一杯飲んで寝るかっていう日もある。そんな中ね、なかなか売ってないんだけども、見つけたらふと買いたいけども、ちょっと高いからどうしようかなと思っているお酒の中の一つに、広島のね、竹原にある中尾醸造さんの幻っていう酒があるんだね。ここは、生協の方が、生協って誠に鏡と書く、そのお酒の方がメインであるけど、でも、幻っていうお酒がね、僕はなぜだかすごく好きだなと思っていたら、やっぱりね、リンゴ酵母使ってるんだね。僕、やっぱり日本酒でリンゴ酵母使ってるやつって美味しく感じるっぽい。で、そうなんで、ちょっとさっきググってみたら、もともとはね、坂口金一郎先生。この発酵の博士だね。昔の偉い先生だ。僕、同郷なんだよね。新潟のね、上越高田の人なんだけども、その人の指導のもと、広島の竹原で、もう明治の初めの頃から酒をやってらっしゃる中尾醸造さんの幻という酒が飲みたいなと思いながらも、ふっとね、大丈夫かな？思っちゃって。というのもね、今年明けてしばらくした時に、広島のね、広瀬川っていうのがえら汚染されたっていうニュースは、なかなか、広島県以外には知られなかったのかもしれないんだけども、なんか有機フッ素化合物がダバダバ出ちゃって、で、それが生活用水にも入り込んでいって、で、一時的にはなんか飲用も中止するというような、そういう騒ぎになったっぽい。なかなか他県ではニュースにならなかったのかもしれないけども、僕は広島のお酒をこよなく愛するものとしてピクッとなったね。で、その黒瀬川ってだって、広島を流れているじゃないか。だからまあ今回のね、その幻は、大丈夫かなってふと思っちゃったのは竹原だからなんだね。で、竹原って言うとだいぶ東の方だから、この黒瀬川の流域ではないからね。逆に大丈夫かみたいなこと思っちゃったところが恐ろしいとこだよ。だって本当は広島の酒の中心は東広島で首都西条だろ？首都って酒の都と書くね。で、この今汚染されている川、黒瀬川っていうのは、東広島の八本松っていうあたりにあるですね、川上弾薬庫。っていうのがある。米軍だ。米軍基地があるんだよ。あそこにね。弾薬庫があるね。で、そこのあたりが非常に汚染がひどいってことで、どうやらまあ米軍基地から溢れ出たんだか、故意に流したんだか。そんなんで、大変なことになっとると。で、まあ、いろいろもっとジャブジャブ水流して少しは薄めているだけなのかな。まあ結局、フッ素ってのはもともとそういう感じだからね。猛毒だから捨て場が困って、だから歯磨きに入れちゃおうみたいな感じのものだから、なんかそうなんで、あの辺汚染されちゃって、お酒の美味しいところの、井戸水なんかがみんな一旦汚染されたっぽいよ。でね、広島の川上弾薬庫の話っていうのは僕は、折に触れてこのとことんすっぴんでも話してきたと思う。僕小さい時このすぐそばの川上小学校にいたんだ。でね、米軍基地がすぐそばでね、弾薬庫といって弾薬がいっぱいあって。で、それに、僕がなんとなくこう世の中に対して不信感を持ったのは小学校の頃から、すっごい道路がダーンと走ってるのに、それは辞書じゃない、地図には載ってない。こう、普通の、こう広島の、その東広島、当時は加茂郡と言ったが、その頃の地図には載ってないでっかい道が目の前を走ってたよ。で、それが弾薬道路と言ってね、呉の港から、この川上弾薬庫を通って、そして岩国までダーンと行ってたんだ。で、それが、どうしてこれが地図に載ってないのかなと、それはアメリカだからなんだと。で、日本なのにどうしてアメリカかなと思ったら、やっぱり日本はアメリカに負けたから、ということをずっと ずっと目の前に見てきたよ。これはもちろん日本中で米軍基地が目の前にある方々は分かってることだよね。で、そんなんで、まあ、昔から川上弾薬庫があって。で、そのすぐそばの小学校で、なんか鼓笛隊とかでね、星条旗を永遠なれとかで、こう、6年生のお兄さんがトランペットで吹いたりしてたのを、日本人の大人たちはどう思ってたんだろうとか、後になって考えるね。うん、パーパーパーパーパーパーパーパーとかってね、それオクラホマミクサーとかマイマイムとかね、そういうのをね、小学校でやってたよ。米軍基地のすぐそばでね。で、そんなんで、もう、またそっから、もう、この、今年になってからだよ。ひどい汚染があるっていうので、もう、全然ないがしろだ。で、そういうのもなんかあんまり、一生懸命広島大学の人とかが調べてるんだろうけども、なんか、こそっと流すのやめてくれって感じだよね。でもね、こんなことはもう昔からある子って。で、それは遠く昔、1960年、70年代からだね。レイチェル・カーソンの沈黙の春に書いてあるのみんなご存知かな？パンパンパン。新潮文庫で本屋さんに売ってるから、それのね、367ページをみんな立ち読みしてくれ。そこを見るとすごいことが書いてあるよ。沈黙の春ってね。なんか、一見ね、非常にこう、なんだの、環境のことを早くに考えた、素晴らしいおばさんの本だなって、なんか、森が今年は沈黙している。それはどうしてかな？虫がいないから。どうして虫がいないのかな？あ、だから鳥がいないから。その鳥がいないのは虫がいないから。で、虫がいないのはどうしてかなって思った時に、それは人間が虫を殺しすぎちゃったからだ。というので始まる。そういう、こう、生物多様性とか、農薬使いすぎんなよ。っていう、そういうお話としてとても有名だけども、それをずーっと最後までちゃんと読むと、ちゃんと書いてある。レイチェル・カーソンの頃、小笠原諸島で、大変な生物実験をしていたと。で、その当時、小笠原諸島はアメリカだったから、植民地だったからね、日本は。で、特に小笠原と沖縄は佐賀までアメリカだったから、その小笠原諸島で、だから生物の殲滅実験をしてると。で、それによって99%のある種のハエがもう殲滅されたと。で、それを良かったねって書いてるよ。それはね、農薬によってというよりはね、デコイで殺すってやつね。無駄な交尾をさせることによって次の世代を殺すってやつ。というふうにして、レイチェル・カーソンってそれはもちろん悪い人じゃない。そういう生物多様性を一番早く考えた人の一人でもあるんだけども、それでもそういうことをやって、小笠原でやって、てた後、自分たちのそばではやらなくて、その植民地に争うって感じがね、もう出てて、ひょえって思うよね。まあ、それに、この、沈黙の春にはね、いっぱい放射能汚染と、その化学、薬品の、こう、比べ、比較みたいなものが出てて、で、放射能汚染が遺伝子にものすごく影響を与えるということは、もう周知のことであり、ということでさらっと書いてあるんだね、いっぱい。で、それは、広島、長崎のデータをレジル・カーソンは知っていたからなんだね。ちょうどその時代は、その頃なので、日本には教えないけれども、アメリカがこう、情報を吸い上げていたっていうことだ。というふうなこととかが、ちゃんと普通にこう、見えているし、で、そのことがまた今年も今、もう繰り返されているみたいな感じがね、ああ、もうダメポーって感じがしてね。ついに僕にとってはそんなお酒にひょっとしたら毒が混ざるじゃんかと思ってね、プンスカです。そんなわけで、なんか美味しい酵母の力で、少しでも免疫力上げていくしかないかなって、うすらぼんやり考えながら、ああ、美味しいお酒飲んでクック寝たいと思ってるおしべでした。というわけです。じゃあね、バイバイ、またね。